こんにちは。今回の考察では、私たちが日常で、まあ何気なく使ったり耳にしたりする、どうでもいいっていう言葉、ありますよね。この言葉のちょっと思いがけない真相に迫ってみたいと思うんです。あなたは、この言葉に普段どんな響きを感じますか？おそらく多くの場合、ああもう関心がないんだなとか、投げやりになってるのかななんて、少し寒い、あるいは、寂しいニュアンスを感じることが多いのではないでしょうか。普段私たちがこう、どうでもいいって口にするとき、それはそうですね、しばしば諦めとか、時には相手へのこう突き放しとして響くことがありますよね。だからこそ、これからご紹介する視点というのは、もしかしたら最初は、と少し意外に聞こえるかもしれません。今回の考察の元になっているのは、あるバドミントン教室の、ブログ記事なんです。タイトルがですね、格言、どうでもいいは究極の優しさ、執着を手放し自由になる言葉の魔法。この記事では、どうでもいいという言葉が実は深い優しさの表現であって、私たちを自由にする力を持つんだと、そう論じられているんですね。この考察では、この、非常にユニークな視点に焦点を当てて、その真意を探っていきます。一見ネガティブに捉えられがちな言葉が、なぜどのようにして優しさとか解放といったこうポジティブな概念と結びつくのか、もしかすらあなたのこの言葉に対するイメージがこうガラリと変わるかもしれません。さあ、一緒にこの言葉の持つ隠された可能性を探求していきましょう。まずはですね、多くの人が共有しているであろう、どうでもいいの、ネガティブな側面についてもう少しだけ触れておきましょうか。日常生活で誰からこの言葉を向けられると、やっぱり、私のことも大切じゃないのかなとか、関係を終わらせたいサインなのかななんて、こう心がざわつくことがあると思うんです。なんというか突き放されたような、壁を作られたような感覚。これは無視できない、一般的な反応ですよね。
その感覚は非常によくわかります。言葉の表面的な意味だけを受け取れば、そういったネガティブな印象を抱くのは、自然なことでしょうね。人間関係において無関心ほど寂しいものはないと感じる人も多いですからね。しかし今回参照している記事が提示しているのは、その真逆とも言える解釈なんです。どうでもいいとは無条件の受容であり、執着からの解放であるという格言。これは言葉の裏側にある、その話し手の心理状態や意図に目を向けることで全く異なる意味合いが見えてくる、そういう可能性を示唆していますね。
無条件の受容ですか。なるほど。それは具体的にどういうことなんでしょう。記事にあった例が非常にこう印象的でした。誰かが例えばあなたの元を去るか、それともとどまるかで深く悩んでいるという状況。かなりシビアな場面設定ですよね。その悩んでいる相手に対して、君がどちらの道を選んだとしても君自身の価値は何も変わらないよと。それは君の人生なのだから、君が心から最善だと信じる道を進んでほしいと本心から思えること。記事ではこれがどうでもいいという境地なんだと説明されています。これはかなり深いですね。相手の選択、その結果に対する自分の期待や願望、つまりこうなってほしいという気持ちですか。それを手放すということでしょうか。相手の自由な意思決定を 100% 尊重し信頼するということになりますか。
まさにそういうことだと思います。ここでのポイントは、相手の選択の結果そのものに関心がないわけではないということなんですね。むしろ相手の存在そのもの、そして相手が下す決断そのものを条件をつけずにこう丸ごと肯定するという姿勢なんです。相手を自分の思い通りにコントロールしようとするのではなくて、相手のありのまま進もうとする道を尊重する。これは一見突き放しているように見えて、実は相手に余計なプレッシャーを与えない、非常に何ていうか温かいメッセージになり得るんですね。
確かに、もし自分が何か大きな決断を迫られている時を想像すると、周りから絶対にこうすべきだと期待されるのと、いやどちらを選んでもあなたの決断を信じているし応援するよと言われるのとでは、心の持ちようが全く違いますね。後者の方がずっと安心して自分の本当の気持ちに向き合える気がします。
そうなんです。プレッシャーや期待から解放されることで、人はより正直に、そして主体的に自分の道を選ぶことができる。記事が示唆するのは、このどうでもいいという言葉が そうした相手の主体性を尊重し育むための土壌となりうるということですね。これは相手の可能性を心から信じているからこそ取れる態度とも言えるかもしれませんね。表面的な関与よりももっと深い信頼に基づいた需要と。
深い信頼ですか。なるほど。ではもう一つの側面、執着からの解放について見ていきましょうか。記事ではこのどうでもいいという境地が相手を自由にするだけでなく、驚くべきことに自分自身をも解放する力を持っていると述べられています。まず相手を自由にするというのは先ほどの話とどうつながってくるんでしょうか。
これは先ほどの無条件の需要と A 密接に関連していますね。記事によれば、去ろうとする人にとって引き止められるのではないかという罪悪感は非常に大きな精神的な足かせになると指摘されています。自分の決断が相手を傷つけるかもしれない、がっかりさせるかもしれないと思うと、なかなか本心を言い出せなかったり、決断した後もこう重い気持ちを引きずってしまったりする。これは経験がある方もいらっしゃるかもしれませんね。
ああ、それは想像できますね。相手を思うからこそ自分の選択が相手に与える影響を考えてしまって、それがかえって自分を縛ってしまうという、そういう状況。
そうなんです。そこで相手がどうでもいいイコール君の選択を尊重する、どちらを選んでも君の価値は変わらないというメッセージを、まあ、受け取ることができれば、その罪悪感や心理的なプレッシャーから解放されると、自分の決断に対してもっと自信を持ち、前向きな気持ちで新たな一歩を踏み出すことができるようになる。記事ではこれを見送りの優しさと表現していますね。相手の背中をそっと押し、未来へと送り出してあげるような静かででも力強い優しさですね。
見送りの優しさ、素敵な表現ですね。でもここで少し疑問というか、多くの人が感じるかもしれない抵抗感について考えてみたいのですが、どうでもいいと伝えることが本当に相手のためになるのでしょうか。場合によっては、あなたは私にとってもうどうでもいい存在なんだという、その冷たいメッセージとして受け取られてしまう危険性はないのでしょうか。この境界線はかなり繊細な気がします。
それは非常に重要なご指摘ですね。確かに言葉の伝え方や文脈、そして、まあ、何よりもその言葉を発する人の心構え次第では、意図とは裏腹に相手を深く傷つけてしまう可能性は十分にあります。記事が強調しているのは、あくまで無条件の需要と相手の自由の尊重という意図がこう根底にある場合のどうでもいいです。それは相手の存在そのものを否定するのではなく、むしろ相手の選択を信頼し、その決断に委ねるという、もっと深いレベルでの関わり方を示唆しているわけですね。このニュアンスを相手に正しく伝えるには、言葉だけでなく態度や表情、これまでの関係性といった、その非言語的な要素も大きく影響するでしょうね。
なるほど。言葉そのものというより、その背景にある心が重要だということですね。そしてこの執着からの解放は自分自身にも向けられると、これはどういうことでしょうか。
これがまた非常に興味深い側面です。相手を引き止めたいという強い欲求、あるいはもし去られたら自分はどうなってしまうのだろうという不満、これらは非常に強い感情であり、私たちの心を大きく揺さぶり、多くのエネルギーを消耗させますよね。このどうでもいいという心境は、こうした執着や不安から自分自身を解放する力を持っているというのです。
執着や不安を手放すですか？言うのは簡単ですけど、実践するのは難しそうですね。具体的にはどういうプロセスなんでしょう？
記事が示唆するのは、まずコントロールできないことはコントロールしようとしないという、諦めというよりは受け入れに近い感覚かもしれませんね。相手の気持ちや決断は究極的には相手のものであって、自分がコントロールできる範囲を超えている、その事実を認め、結果への執着を手放すことで心に平穏が訪れる。そして執着や不安に費やしていた、あの膨大な精神的エネルギーが解放されるわけです。
解放されたエネルギー、確かに心配事とか人間関係の悩みって、気づかないうちにものすごくエネルギーを使っていますよね。そのエネルギーが自由になったら何に向けられるんでしょう。
記事ではその解放されたエネルギーを、例えば 今自分の周りにいてくれる大切な人たちとの関係を深めるために使ったり、あるいはこれから訪れるかもしれない未来の可能性に目を向けたり、自分自身の成長や学びに注いだりすることができると示唆しています。つまり、過去やコントロール不可能な未来へのとらわれから解放されて、今、ここと、これからに意識を集中できるようになるということですね。これは自分自身の人生をより豊かに前向きに生きるための一つの転換点になり得ます。
つまり、単に相手の選択を受け身で受け入れるというだけじゃなくて、自分の中に渦巻く、こうなってほしい、こうでなければならないという気持ち、つまり結果への執着やコントロール欲を自ら手放すという能動的な選択をするということなんですね。だからこそ記事はこれを単なる冷たさや無関心ではなくて、特別な種類の温かさや優しさなんだと強調しているわけですね。
相手のありのままを受け入れる温かさ、相手を罪悪感という重荷から解放する温かさ、そして自分自身を執着や不安という苦しみから解放する温かさ、この3つの側面がこの言葉の真相にあると。
そういうことになりますね。
より大きな視点で捉えれば、このどうでもいいという言葉の再解釈は、私たちにとって非常に実用的な心の道具となり得るということです。参照元の記事が示唆するように、例えば複雑な人間関係、思うように進まない仕事、あるいは将来に対する漠然とした不安などで心がこう大きく揺れ動いているときに、意識的に心の中でこのどうでもいいイコール無条件に受け入れ執着を手放すという言葉を唱えてみる。それは不確実性やコントロールできない状況に対して力ずくで抵抗したり戦ったりするのではなくて、むしろ自分自身と人生の自然な流れに対する信頼を取り戻すことで、内なる静けさや平穏を見つけるための一つアプローチと言えるかもしれません。ここで一つあなた自身に問いかけてみてほしいのですが、もしこの視点を意識的に取り入れるとしたら、あなたが今抱えている、あるいは過去に経験した困難な決断や対人関係の問題に対して、あなたの向き合い方はどのように変わる可能性があるでしょうか。
さて、今回の考察を通して、どうでもいいという言葉の思いがけない側面が見えてきたのではないでしょうか。私たちが日常で使い、しばしばネガティブなレッテルを貼りがちなこの言葉が、実は他者への深い需要の表明であり、同時に自分自身と相手を執着という精神的な重荷から解き放つための鍵となり得る、というあるブログ記事が提示するユニークな視点を探求してきました。相手の自立性を心から尊重し、結果をコントロールしようとする手綱をこうそっと手放すこと、それが逆説的にも自分自身の心の平穏へとつながる道なのかもしれませんね。
ここで改めて強調したいのは、やはり言葉の背後にある意図と心構えの重要性ですね。口から発せられたどうでもいいという一言が、単なる無関心や諦め、投げやりな態度の表れなのか、それとも今回考察したような無条件の需要と執着からの解放という意識的である種の強さを持った選択の結果なのか、その違いは計り知れないほど大きい。参照元の記事は、後者のどうでもいいには私たちを自由にし、癒し、そして前進させるほどの力が秘めていると私たちに語りかけているようです。同じ言葉であっても、そこに込められた意味と心が、その言葉が持つ影響力を全く異なるものに変えるのですね。
では最後に、あなたがこれから考えるための問いを投げかけて、今回の考察を終えたいと思います。もし物事をどうでもいい、この考察で探求してきたような深い需要と解放の意味合いにおいてと心から受け入れることができたなら、それによってこれまで心配や不安、執着に費やしてきたあなたの貴重な心のエネルギーが解放されるとしたら、その解放されたスペースと自由に使えるようになったエネルギーによって、これまで霞んで見えなかった、あるいは見過ごしてしまっていたあなたにとって本当に大切なものが、はっきりとその姿を表すかもしれません。その真に手に入れた自由とエネルギーを、あなたは何に、誰に向けたいと考えますか？